こんにちは、キャピタル P ポッドキャストのお時間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、配信は第2回目なんですが、前回は結構いきなりワールドキャンプ US の話から始めて、このポッドキャスト何なんだろうと思ってる人がたくさんいると思うので、それについて今回はちょっと話したいなと思います。20分ぐらいですかね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずそうですね、じゃあ なんでこれをポッドキャストをやろうと思ったのかというのを、じゃあ言い出しっぺの西川さんにちょっと軽く
ポッドキャスト楽しいからです。やってる方も面白いし、聞いてる人も面白がってくれたらいいなと思ってっていうのと、僕がポッドキャストよく聞いてるんですよ。僕がよく特によく聞いてるのはポストステータスっていうやつと、ワードプレスウィークリーっていうやつ、まあ、そっちはあんま最近聞かなくなっちゃったんですけどっていうのとか、あと開発者向けのものとかもあって、そういうメディアがあったらなみたいな話を以前ふむきさんともしていたと思うので、やろうよって言ったらみんながうんうんと、
まあ、ちなみに両方とも英語のやつですね。
そう、日本語でワードプレスだけのことを話してるやつっていうのはあんまない、まあ、今ないんですよ。
うん、それはなんでだろう。ところで、
いやなんか前にワードプレスのフェイスブックグループ、なんかアドバンスト WP っていうグループがあって、でかいところなんですけど、そこでプラグインのマーケティングについての意見を募るスレッドみたいなのが立ち上がった時に、はい、ポッドキャストに広告を出すっていうのがあったんですけど、めっちゃ高いらしいんですよ、う
ん、
金額がもう全然出せる感じじゃないみたいな。それだったら1ヶ月以上何アドセンスとか出してもいけるみたいなこと言ってて、えそんな高いのと思って、そうなんだと思ったんですけど、だからまあ
そのお金頂戴的な、
いやいやそうじゃなくてなんで日本でないのかっていうと、市場の大きさが、それを支えるだけの市場の大きさがないんじゃないかなっていう気はしてるんですけど。
なるほど、
うん、だからまあみんな別にやってないっていうことなのかもしれないし、
いやなんかなんだっけ、電子書籍なんかだと、はい、ほらアマゾンがオーディブルっていうやつを始めた、サウンドブックっていうか、あオーディオブックか、
はいはいはいはい、
を始めていて、で日本だとあんまないのはなぜかという理由の一つに、特にアメリカは車社会なので、読めないと、運転中は、だから多いんだよっていうのを前聞いたことがあって。
なるほどね、
まあ、ポッドキャスト文化もそうなのかなと。まあでもラジオ局の数とかも全然違うしね、
うん、でもラジオも同じ理由なのかもしれないもんね、
うん、
だって
あっちは多いんですか、ラジオ局。
もうローカルのやつがめっちゃいっぱいあるでしょ。
めちゃくちゃいっぱいある、うん、でもテレビも多いし、
うん、なんかやっぱ電車だと文字読めるからっていうことかな。
うん、
うん、
まあでも先日まあちょっと何の記事か忘れちゃったんだけど、ライフハッカーかな、
うん、
オートマティックの中野直子さんが仕事術みたいなのを紹介していて、その中でポッドキャストを家事の合間に聞いていると、
聞いてくれてるんじゃない、
聞いてるかな、もし聞いてたらコメントください
そうだ、これでもこうやって聞いてるかなって言ってる時は絶対聞いてないんですよね、これね。
まあね、録音なんで
そう、これ録音ですからね
まあちょっと生放送はまた別の方法で考えましょう。
そうですね、
はい、じゃあまず今日の議題はですね、はい、この方向性というか、
うん、
このポッドキャストの方向性と、キャピタル P の方向性についてちょっと話し合いたいなと、
はい、そう
ですね、思うんですが、じゃあまだ発言ない宮内さん、
はい、はい、
なんか ありますか方向性、なんかちょっとブログに書いてましたよね、
はい、
ファイヤーフォーバイに、
ああ今年どうしたいって書いてましたっけ、ちょっと待ってくださいよね、自分のブログ、
まあ
はい、
そのアメリカで、まあ、ちょっと話しましたけど3人で、はい、まあ、こういうワードプレスの専門メディアっていうのが
はいはい、
日本にはまあ、多分ないだろうと、
はい、
ウェブ制作系のブログがいっぱいあるけど、
そうですね、
ワードプレス専門メディアはないねっていうので、
はいはいはい、
あったよ、単にハウツーとかユースケースとかではなく、そのプロダクトを作っている人がそれを必要と思うに至った経緯とか考え方とか、そういうのを伝えていきたいなと思います。だってい
いこと書いてるじゃないですか、
うん、あ、そう、 まさにこれが初心表明ですよ。
ハウツー、ハウツーはなしブログなんだね。じゃあ
ハウツーってま、
ここで言うハウツーってどんなのですか。
商用プロダクトとかだったらその使い方とかの話も面白いとは思うんですけど、うん、その使い方自体を自分たちで作ってこうぜみたいな、なんか なんだろうな、はい、なんか、はい、そういう世界観もあってもいいんじゃないのかなと、
うん、感じ。例えばじゃあなんとか SEO プラグインの使い方みたいなで、スクリーンショットのなんかこうペタペタペタペタみたいなやつのこと、
まあ、例えばですね、こう開発環境とかで僕が VCCW っていうのをトローニ君と一緒にやってるじゃないですか、うん、でああいうのはやっぱり作り手としてはこういうワークフ、こうワークフローをあらかじめイメージがあって、うん、でこういう風にやったら便利なはずだと思って作ってるんですよ、うん、で、はい、ところが得てしてその部分っていうのは伝わらなくて、単純にこう立ち上がってすぐワードプレスが開いたから楽だよねとか、なんかそのなんていうのかな、はい、割と目で見て見やすいところしか伝わらなかったりするじゃないですか、うん、でこう他の人が作ったやつを僕らが紹介するときも同じだと思うんですよ。やっぱり僕らがパッと見てあこれいいねって表面的なところでやってるんだけど、実は例えば WP API だってよく JSON REST API が配信されるよっていう話だけだったら不運ぐらいなんですけど、うん、実は CMS はすごいモノリシックで、うん、こういう問題があって、でこれからはマイクロサービスアーキテクチャとかそういうのを想定してるんだよみたいな話まで突っ込んでいくと、うん、あなるほどいいじゃんとかなってくるじゃないですか、うんうん、でそういう、 こう背景の部分がこううまく伝わるといいかなみたいな。
なるほど、
どんな感じですかね。はい、
うん、まあ確かにそうですね。僕もこの間ワードキャンプ US 行ってすごい感じたのは、まあ、なんだろう、なんかこうワードプレスコミュニティの決定とかが、
はいはい、
まあ、何らかのこう、まあ、今回の例えば PHP7 を推奨するっていうのとかも、まあ、何らかの意図があってそうなってるわけじゃないですか、うん、
はい、
でそういうのとかをこういきなり結果だけ言われると、あそうなんだしか思わないけれども、いや実はこう今までこういう経緯があってとか、そういうのを知ると、あなるほどそれでこうなったんだっていうのが分かって、それがすごくまあためになるというか面白いので、まあそういう情報をこのポッドキャストとかキャピタル P で紹介していけたらいいなと。あれだよね、西川さんが言ってたそのなんだっけ、ピピンとかのやつだよね、ポッドキャストって、その有料プラグインのやつって。
あ、そうですそうです、はい、開発者向けのやつはね、そうですそうです、はいはい、
まあ、なんかそういうのもあんまり情報としてはなんか普通に生活してると入ってこないなという感じがあるので、
うん、確かに。
そうですね、今までに書いた記事のなんですけど、12月の14日にハローワールドが始まって、
はい、
今、5日だからちょうど20日ぐらいなんだけど、だ、ね、26個出てる。
そう、年末年始そんなに書きましたか。
うん、結構頑張ってると思うんですよ。
年末はね、僕が
意図的に途切ら
したくないとか思ったんですよ。年内は毎日入れようと思ったんですよ。
あと休んだら戻ってこれないんじゃない
か。そうそれあったんです。昨日実際書くのにちょっとで、ね、あったんですよ。めんどくせえなっていうのはありました、ね、うん、はい、
もうちょっとなんかパッと書ければいいのになとはちょっと思うんだけど。
そうですね、はい、
例えば今結構分量があるんですよ。特になんだろう、ちょっとね長いなっていう気がしてて、僕は自分が書いてるものについてはね、なんかもうちょっとなんかこう事実ベースをバッバッバッって言って、一段落か二段落かぐらい背景の説明があっておしまいみたいなぐらいでいこうかなとちょっと思い始めた。
そうですね、
ただやっぱり Google ニュースなんか見てても、うんうん、WordPress っていう Google ニュース見てても、うん、 やっぱりあのノウハウ系が圧倒的に多いというか、
うん、文木さんそこで言ってるノウハウ系っていうのはさっきの何、なんか例えばテーマの作り方とかプラグイン実践とかそんなやつ。
そうそうそうそう。で特に何だろう、あのエンバトがタッツってやってるよね、チュートリアルを。
あ、知らない？はいはいはい、チュートリアル、はいはいはい、
チュートリアルブログみたいなのをやっていて、うんうん、そういうところがやっぱこうダダダダッとこうワードプレスの情報を垂れ流してるというか、
うん、
あの多いので分量が、
うんうんうん、
まあ、そういうのが目立つなっていうのもあるのかもしれないけど、やっぱり
ニュースだもんね。
うん、
実際タッツとか WPMU は割とノウハウというか本当そういうのばっかりですよね。アウツーな、
そうですね、うん、あとなんか全然関係ない SWIFT とかもワードプレス枠で流してきてたりするから。
へ、これだからさ、そのまあ言ったらじゃあそういうメディアじゃなくてもうちょっと多番寄りなわけですよね。
まあそうですね、
うん、
目指す方向としては
WP 多番、ちょっと待って、なんかねタグラインがなんかあるような気がするんだよね。なんて言ってるのかな、よっ、ディスクリプション、よいしょ、ワードプレスニュース、フリーアズインビアとしか書いてないわ。あ、ダメだ。うーん、そう、だから僕はちょっとこのままキープ、ペースをキープしてちょっと短くなってもいいから、まあ、1日1記事ぐらいは出てるっていうのを参議院で回した場合にちょっと勤務できるようにすればいいかなと思ってるんですけど、
うん、まあ他番なんか見てると結構多いのは、その今日もあのキックス、昨日かな、今日か、はいはいはい、キックスターターのなんかそういう、うん、
マイクロドットブログですね。
そうそうそうそう、うん、まあ、だからそのなんていうんだろう、ワードプレスを取り巻く環境っていうのもちゃんとキャッチアップしてるなっていう感じ、
うん、
感じがすごいするので、
うんうんうん、
そのコミュニティ内で有名なエンジニアがなんかこういう試みをしているよっていうような、
はいはい、
まあキャピタル P だと、WPCLI 周りとかは宮内さんが詳しいので、
うん、抑えてくれるけども、
そう、
そうだね。あとなんかコミュニティで起こってることだと、この間書いたのがユーザードキュメントがあるよみたいな
の
とか、
はいはい、
これはでも僕らの周りにいつも顔を合わせてる人は知ってるけど、知らない人がいっぱいいるはずなんだけど、多分今のメディアの力ではそこには届いてないんですよね、これ、
うん、
そのユーザードキュメントっていうのがあって、ね、みんなで参加簡単にできるよみたいなことが僕らがこうリーチできない層にまだ今回の記事は届いてないと思うんですよ。でこれがね PV がもっと増えたり、なんかこうバズったりとか、なんかこうこう何ツイートしてくれる人が増えたりとかするとそういうのが届くようになるから、そこまでは絶対行きたいですよね。
あの立花さんとか、うん、結構頑張ってるじゃないですか、ドキュメンテーション相当時間かけてますよね、あの人見てたら、はいはいはい、
うん、
あ、はい、そうかなりですよ、あの時間のかけ方は。はい、であと高橋大輔くんも結構あの見てたら、あの GitHub 見てたら結構やってるんですね、うん、で結構そこそこ時間かけてる人は大勢いるんで、他にも多分いるんだと思うんですよ、すごい、うん、あの何人かは多分 2,3 人はあの人もこれぐらい時間かけてるのかなっていうような、そういう人がもうちょっと、はい、紹介してあげ
たいですよね。翻訳とかも結構やってる人いるもんね。
いますよね。はい、
いやこう小さいこう、
はい、
うん、
そうですね、はい、だから出してあげたいですよね、うん、
あの水野さんがやってる、水野文人さんがやっているあの毎年フォーラムで一生懸命答えてる人の統計データみたいなの、
はいはいはい、はい、やありますね、はい、
ああいうのは結構面白いですよね、やっぱりあの可視化できるんで、
はい、
いつもいなくても
ちょっと earinwp.com みたいな、昨日、
あ、昨日出てましたね、
はい、
あの今年どんだけ頑張ったかが
ビジュ
アライズできるという、
はいはいはい、
あのリリースしてるテーマとかプラグインの
ダウンロード
数とかレビューとかコアコミットの数とかが かっこいいウェブサイトなんかなんていうの1ページにまとまるやつだよね
いや僕ねあれねちょっと普通に API どっから持ってきてるのかすごい不思議なんですけどあれめっちゃ早いですねレスポンス、うん、早いはい。あれってもしかして全部書き集めてんのかな あそこにあるデータは絶対どっかで集計してるはずなんで、うん、でドットログの API 遅いんですよすごい
はいはいはい
だから、あれちょっと仕組みが謎なんですよねちょっと
あなるほどね早すぎるってことね
早すぎるんですよ、うん、はいだからね書きあらかじめ書き集めてる気がしますね
直接データベースつないでんじゃないですか
あいやそれね、
は
い、
リード専用で、
はい、あのプロキシがあるっていう話をちょうど昨日ダニエルさんに聞いたんであの申請
それは公開していい情報なんですか
あいやいいんじゃないですかスラックでもうなんかプレイって言ってる人ちょうど昨日見たんであ
なるほど
はい
あれですよねwordpress.org のサイトには実は API があって、
はい、
それが、申請するとあの制限緩和された状態で使えるみたいな
ことですか、ねはいまあ、今 WPCLI でやってるのはあのトラビスじゃないわ GitHub の API へのアクセス制限に引っかかっちゃいつつあるんですよ
もう一回言ってください分かんなかった
あ GitHub の API があるんですけどね、
うん、
あの例えば、最新版のバージョンを取得する API とか、
はいはい、
でそれのアクセス制限が1時間に5000か
うん
はい、でそれにもう引っかかりそうなんですよ
それはあれですかパッケージの検索のことですか
あそうですそうですはいで、
はい、WPCLI にはあのあれですよねコンポーザーみたいなあのパッケージの検索をする機能が実はあって
はい、はい、あ
それが
あのパッケージだけじゃなくて、はい、WPCLI 本体のバージョンも同じ API 使ってるけどあのマーキットハブ上のはい、
はいはい、
まあそんなやつですねでそれを要はドットオルグにプロキシ立ててでこうワンクッションかまして取得するみたいなそうすることであの例えばドットオルグ側で1分とかキャッシュしてもらって
なるほど
まあそれ
ドットオルグは1分に1回取りに行くんだけど
そうですそうです
みんなにはドットオルグが直接返しちゃうっていう
はい、
うん、
まあそんなのがこう今やってるみたい検討してるみたいですねはい、
うん、
はい
じゃあなんか先日あのお伝えしたその WPCLI がドットオルグの公式なサポートを受けられるようになったよっていうやつの一つがそれだってことですね
そうはいそれもまあはいそうですねはい
やっぱり公式になるとやっぱちょっと違いますね
はいまあ
ただ思ってなかったサポートが出てくるね
はいあと他にもねトラビスがねタイムアウトをしちゃうんですよ今もうだいたい年に倍でテストケースが増えてるんですよ今4000いくつあるんですけどあのそのユニットテストとかのテストがですねでこの間、はい、急にあのトラビスの中の人が出てきてで時間たびたび時間を越してるからもう緩和してあげたよって言ってくれて本当に緩和されたんですけど、
うん、
それでもまだやばいんですよ、はい、
4000ですか
4000要は WP なんちゃらっていういろんなコマンドの組み合わせほと
じゃあ WPCLI に対しだけで4000あるんだけど
そうです
個別に上げてくれ開けてくれたんだけどバイバイゲームで増えてるから
そうなんですよ、
うん、
でそれもねなんか今ちょっといろいろはいドットオルグさん
と、ね、ドットオルグはねちょっとお金払って
そうですね、
とかねしてくれたトラビスの方だって、はい、オープンソースのプロジェクトに対しては無料なわけですもんねこれ
はいそうですそうです
まああとねサイトに載せるとかね
うん
あの我々のプロダクトを使っている団体や会社一覧みたいなのがよくサービスサイトのトップにあるけど、
はい、なんかそういうインフラをかなんかないんですかね GitHub あれ GitHub は GitHub エンタープライズかなんかは丸々1台貸してくれるんですよねインフラを
ありますね。
はい。こんなあったらいいのにか。
まあ、今もそうか分かんないですけど、なんかグリーとか GitHub のあのエンタープライズ使ってますよね。
なるほどね。
確かちょっとうろ覚えですが。
なるほど。
そしたら便利だし、お金も払えるしっていう。
はいはい。
そういう払い方ができる。
そうですね。
で僕の印象だとなんかああいう、 こう海外のそういう、まあ、Amazon とかもそうだし Google とかもそうだけど、うん、なんか AdSense とか AWS なんか頑張って使ってるとなんか向こうからコンタクトしてきてなんか変わるみたいなのって結構あるよね。
うん、面白いですよね、あれ急に誰やと思ったらみたいなそういうのが急に出てきたみたいな、
急になんかこちらのドアからどうぞ的な状態にな
る誰と思ったら偉いすごい人だったみたいなのはありますね、はい、
そういうのもね、なんかこう実はこうあそことあそこはそういうので仲が良くて組んでいるからこうとかっていうのもなんか結構伝えていくのは僕は面白いかなと思っていて、
うん、あそうですね、はい、そういうのは本当にすごい小ネタでいいかもしれないですね。例えば GitHub の一つのコメントだけを取り上げてちょっとここでやり取りしてたよみたいな、
うん、だからなんかここでこの時喧嘩したからなんかこのプロダクトはここから引き上げたとか、
はいはいはい、
そういうのが矢島根性的に面白いかなと思っていて、
僕すごい印象に残ってるんですけど、ワードキャンプ US の直後にですね、西川さんと話してたんですけど、ほらワコミッターの人たちが集まった写真あったじゃないですか、
はいはい、
誰かがツイートしたの、あんなのについてちょっとこう雑談でちゃってこうみんなでこう出てって並べるとか、
この人は誰みたいな、
あとかこれかっこいい
よとか、こういうことをしてる人たちなんですよ、この人はこのエリアに詳しい人ですよみたいなのを並べていくみたいな、
そう、あんなのって多分あれに食いつくのってほとんどいないですもんね、日本人でね、うん、すげえって、まあ、顔が分かってないし、はい、
まあ、確かに中の人っていうのも変だけど、そのすごいやってる人たちが一体誰なのかっていうのは分からずに使ってるわけだから、
そうですね、うん、
そうね、それを、まあ、ちょっとまあ海外の人だとまた通訳とか翻訳の問題があるから難しいけど、まあ、ちょっとゲストは呼びたいですね。
うん、
あ、じゃあさっき言ってた人たちとか、
うん、そう、さっき言ってた人って
立花さんとか高橋さん、
あ、はいはいはい、そうですね、まあ、
ゲストの投稿でもいいし、
うん、
まあ、インタビューの形でもいいし、
うん、
書いてほしい人はどうしたらいいんですか。まず僕らから声かけるっていうことにすればいいのかな。
じゃあちょっとタレコミコーナーを作りましょうか。
そうですね、はい、
フェイスブックでもいいんだけど、うん、受け付けてるってどこにもまだ書いてないんで、
はいはいはい、相当今っていうのはこういうネタがありますよみたいなことを、
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、
まあサービス紹介とかね、こんなん作ったよとか、
うん、
まあいわゆるプレスリリースを受け付ける場所みたいなのを作って、
ああ、いいですね。
っていうかスラックをこれ一般の人も入れちゃったらどうですか。
スラック入れてもいいですけど、そうそう、内密な話がしづらくなるっていうのがあるんですよね。
秘密のなんかあれにしとくとかですかね、そういう、
まあちょっと何でやるかは、
はい、そうですね、はい
はい、まあ、Facebook メッセージはね結構楽なんですよ、ページでやると、
はいはいはい、
ページにメッセージを送ってもらうっていうのは、
なるほど、
あ、みんな見れるしね、僕らもね、
そうそう、みんなで管理できるんで、
はいはいはい、はい、
まあ、あとはアンケートもやりたいですね、前も言ったかもしれないけれども、
なんだっけ、
いや要するにどんな環境を使ってるとか、
ああ、はいはいはいはい、
結構僕なんかだとこう仕事の付き合いとか、うん、あと自分が使ってるとかそういうのだけで言うと、うん、ホスティングなんてもうみんな AWS 使ってるのかなぐらいの感じなんだけど、多分実はそうじゃないっていう、
うん、
そういうのとかもなんか知りたいなと思うので、
うん、なんかそういう意味ではさ、なんかまあその自分たちで集める数字っていうのもあるけど、なんかこう公開されてるその数字とかをちょっと集計するとかもね、ないのかな、なんかホスティング会社がなんか出してる情報とか、要するに日本だけの数字とかってあんまり今ないんですよね、多分
ないね、
ホスティング会社
持ってるやつとやっぱホスティング会社がいっぱい持ってると思う、
直接聞けば教えてくれそうな気がしますよね。
じゃあそれを取材して書いてみてもらうとか、
そうですね、うん、はい、
それはちょっと見てみたいな、実際何サイトぐらいあるのかなとかね。あとね、ポストステータスドラフトっていうポッドキャストで今なんかこうざーっとこうタイトルの一覧とかを見ると、なんかね、テーマを区切ってるやつが あるんですよ結構。まあ、それこそ2015年のワードプレスを振り返るとか、なんかエンタープライズでのワードプレスとか HTTP2 あるいは HTTPS だけについてとか、はい、セキュリティだけについて話してる回とかがあるんですね。でこれは、まあ、多分ポッドキャストの方がそういう感じになるんだろうけど、なんかポッドキャストもどういう風にしていくかっていうのが、こうやってあの例えば月に2回やりますとかなった場合に、
はい、
2週間の間に、まあ、基本的には15個ぐらいの記事が出てるわけだから、
はい、
1個ずつ見ていくだけでもなんていうの時間は過ぎちゃうっていうか成立しちゃうから、このポッドキャスト自体もどうしたらいいのかなっていうのが。
そうですね、まあ初めはなんか素直にそのトレンドを追うっていうのでいいのかなと思っていて、
うんうん、
その今でいう HTTP2 にしてるとか、
うんうんうん、
あの何が大変だったかとか、
はいはいはい、
本当に良かったのかとか、
うんうんうん、あそうだね、まあ、例えば、
うん、今日もその PHP7 の記事を書いたけど、
はいはい
はい、多分まだやってない人とかってすごいいっぱいいて、
うん、
何がいいのみたいな感じの人がいるのかなとは思うので、まあ、それをシェアするとか、
うんうん、もう早いんですみたいなことを言うってこと、
いや本当に早かったのとか、
はいはいはいはい、
まあそのいわゆるよく流通するベンチマークとかだけではわからないやつとか、あとこれハマったなとか、
うん、
あと失敗談は聞きたいですね何かにつけて、
あ失敗談ね、 PHP7 の失敗談で言うと僕はすごい小さいサイトを全部放り込んでる桜インターネットのやつがあるんですけど、
はい、
あなんか7にすればいいやと思ってピッてしたんですよ。で大体こうなんていうのこう見たんですけど、1個ずっと止まってたやつがいて、それこそなんかコンストラクターのやつかな、なんか動いてないくってもう真っ白になってるやつとかありました
よ。ウィジェットはよく止まるよね。
うん止まる。あウィジェットは止まるそうだね必ず変な名前、あそうだね、
いやあのウィジェットのサンプルコードがずっとコンストラクターが PHP4 のままで、
あコピペしてきてそこ名前変えるだけだとそうなっちゃうってこと、
そうそうそうそうそう、
ああ
そう、もうついこの間あの EREG なんちゃらかんちゃらみたいな関数使ってるやつがあって死にました、
ね、はいはいはい、
ERE グレーはいはい、PHP7 からなくなったんですね。
そうなんですよ、あとマイスケールと ERE グ系がなくなって、だ結構変わってるんで実は。
そうですね。
そっか、そういう話もどんどんしていく。
はい。
いけばいいのか、
うん。
これもでもこんなこと話してとか誰かに話聞いてくださいみたいなのが来たらいいね。
まあでも、ね、まあちょっと、はい、あの広く募る、今どこにも書いてないのでそれがサイトに募集してるよっていうことを、多分書いておけば来るんじゃないかなと。
えらいですよね。でも言うてもちゃんと動きますよねワードプレスってね。それ僕感心したんですよ。あの5年ぐらいノーメンテナンスだったサイトを移行したんですけど、
うん、
もうコンストラクターとかちょちょって書き直して終わりますもんね。もう ELEG も関数作ってもうあの同じ名前ので、あ動いた動いた、でもう言うてもフィックスするのにそんな30分もかからないですからね。すげえなと思って、はい、そこは関心
にしない。すごいっていうこともないの、それだけ変わってても別に
古いやつ。 PHP もすごいですけど、例えばね jQuery の互換性をねなんかフィックスさせる変なパッチが入ってるんですよワードプレスって、
うんうん、
あ jQuery イミグレートです
ね。そうそうそうそう、あんなんとかがすごいなと思って、
はいはい
はい、
まあ、まだ 5.2 でも動きますもんね。
そうですよね。ああ素晴らしいな。
時間的には30分なんですけど、
そうですね、そろそろ30分経つので、まあ、ちょっとあの視聴者の皆さんにはぜひ何らかのこう意見をこういうの書いてとかこういう話してとか、あと俺のこと出してとかあれば、うん、ぜひどんどんあのそういう場所を作っておくのであのお寄せください、うん、ご意見を。
はい、
ぜひ
お待ちしてます。
あとそろそろこれポッドキャストも、はい、ポッドキャスト用のアプリとかで聞けるようにするんですよね。
あ、 iTunes で、はい、
うん、
はい、まあ、何本ぐらいやったらやりましょうかね。もうやっちゃいますか。
うん、やっちゃっていいんじゃないですか。僕1本目からやってますね。1個しかないけど最初の時だけしかやってくんないんですよ。やっぱ告知してやってたよとかいう時にやってくれたらそれ以降も聞いてくれるかもしれないし。
じゃあ、なるほど。じゃあ次回の、うん、一応今月2回更新を予定しているので
頑張ろう。
次回の前にあの、じゃあ iTunes からできるようにしたよっていう告知を打ちましょう。
はい、
なので皆さん楽しみにしていてください。というわけで、まあ、じゃあ第2回はこのような感じで、うん、はい、あの皆さんの呼びかけ と自己紹介のような感じで終わりにしたいなと思います。
はい、
皆さん何かありますか。一言、西川さんと宮内さん、
え、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、明けましておめでとうございます。
あ、そうですね。じゃあ今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。